中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどいろいろとお話を伺います。インタビュアーは台風 FM の平東生です。それではどうぞお聞きください。
はい、中村さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ですね、前回は、議会がちょっと復旧しそうですよって話はそこそこに、
はい、
はい、沖縄タイムス社から田島さんに来ていただいてですね、10年ぐらい前からのその沖縄における子どもの、貧困への気づきとか、そこをなんとか仕掛けてようやく、今年は長めのキャンペーンが晴れているみたいなところで田島さんに来ていただいてるんですけど、引き続き来ていただいております。田島さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
はい、でですね、前回はその地域の事例とかだったり、姿勢とかね、そういうどういう思いで記事を書いているのかみたいな話だったんですが、今回はミツバチのようにですね、他の地域の花の情報を持ってきていただくっていう役目をしてもらおうかなと思っています。田島さん、先々月8月に明石市と言われてる、最近ちょっと話題なんですよね。の自治体、これ市長さん、首長さんに会ってきたということでいいんですか。
そうですね、市長にインタビューしてきました。
なるほど。そういうとこから明石市の事例とかって、割と那覇とスケールが似ているものですから、そういう話を聞いていこうかなと思っています。他のそもそも自治体のですよ、首長さんとアポ取って取材するって、なんか大変そうなんですけど、そうでもないんですか。
そうですね、一応市長宛てに、そういう、連絡とかメールを送って、こういうことで取材したいということで、で断られたところもいくつか実はあるんですけど、本当はもう少しいくつか取り上げたかったんですが、その中で割と明石市の市長は結構ご本人もノリノリで、
これは直接アポ、それとも秘書課のようなところ
とアポ、もう秘書課を通して、本人につないでもらったっていうことだったんですけど、
本人もここは優先順位かけてもいいかなと思った
わけですよね。本人もかなり、時間取っていただいてですね、
神戸新聞とかじゃないのに、
そうですね。で、一応、そちらにそんなにメリットはこの取材受けてもないと思うんですけど、みたいな、ちょっと控えめには、そういう文面も書いたんですけど、
なるほどね。
それでも、全然、
やってもらえた。
やっと来たか、みたいな感じの、あれだったので、非常に、良かったです。
なるほどね。明石市って言われても、兵庫にあるんだろうな、ぐらいな話と、明石焼きとか、有名なのは、四五線が、
そうですね。
あるね。
そうですね。
天文とか気象とかが好きだったら、135度線があるとこね、みたいな、くらいな予備知識しかなくて、ちょっと明石市ってどういうところか。
そうですね。人口がですね、大体29万、5年ぐらい前29万人切りそうなぐらいまで落ち込んでたんですけど、今29万8千人で、もう少しで30万人っていうところに回復してきてて、で、一つは、那覇市に割と近いぐらいの規模だなっていうのを、一つ着眼点にこちらに来ましたね。
そこはじゃあ狙っていってるわけですね。
そうですね。はい。
なんか面積もちょっと2割増しぐらいだし、人口も那覇市32万とか、
そうですね、
だとすると、非常に
近くて、そうですね。で、来年の、中核市への移行をですね、一応今、
も
う予定だというところで、ちょうど那覇市の一つ、カウンターとしてですね、いろいろ見られるのかなと思って、こちらに行ったんですが、
ちょっと中の話聞いていいですか。こういうのの取材費って普通に出るもんなんですか。
これですね、どんな、これ言ったっていいのかな。
一
応妥協性が、一応妥協案としてのですね。
他の取材する代わりに。
そうですね。それで僕、ちょっとこの夏に、運動部の ですね、はい、全国高校総体取材班の一員としてですね。
なるほどね。そんなだけ汗ですか。
ハンドボールとかですね、重量上げとか連日
それも取材しながらね、
はいはい、取材しながら、
はい、いや素晴らしい。
会社としてはもうしょうがない。
いやいやいや、なんていうのかな、知恵ですよそれは。
あ、そうですね、うん、はい、もうそれはもう
どっちがメインだったか分かんないけど、まあ、両方ちゃんと知恵を絞って
仕事です
ので、アポを取っていったということですね。
そうですね、はい、
はい、どんな内容でした。
あ、そうですね、まあ一番まず行きたいなと思って聞いてみたいなと思ったのは、まあ子供を確認した街づくりっていうことで、それは割とね、うん、いろんなところでそういうことを言いがちなんですけど、うんうんうん、いくつかの、まあ、医療、中学生までの医療費無料化とか、はい、あと今度の9月から始まったんですが、ちょうどその導入直前だったんですけど、保育料第2子以降、
うんうん、
全員無料っていうですね。
第2子以降。
はい、第2子以降を。
一人目は、有料。
はい、有料ですね。
だけど2人目以上産んだところの2人目以降は無料、
はい、
以降
はもう、はい、でこれを所得制限なしでやるっていうことが非常に面白いなと思って、
ね、うん、結構大変そうというか、うん、当局とか議会とか通すのが大変そう
ですね。
ですね、
はい、これにこの方今2期目で、うん、なんですが、やっぱり1期目は相当その抵抗に、
ね、
で、まあ、あとやっぱり
市長公約にした選挙戦ったんですね。
そうですね、はい、
なるほど。じゃあまあ当然だけど実行すると、う
ん、はい、
そうかそうか。予算の原資とかっていうのはどうやって作ったんですか。
これも、うん、まあ、本人に聞いたんですけど、うん、まあ、もちろんいろんなやりくりはたくさんしてるということなんですけど、うんうんうん、でも基本的にどこの家庭でもそれやりくりして、うん、やってるのと一緒だよっていうですね。で、どれが優先順位なのかっていう、例えば普通の家庭で子供が大学入って、
うんうん、
それはどうしても必要なら何かをどっかを切り詰めたりしてそれをみんな捻出してるのと一緒 で、うん、でそっちがやっぱり今はこの時期はこれが重要だよねっていうことでそれをみんなひねり出してるのと一緒で、明石市はやっぱりその子ども施策っていうものでこれをやるためには、
うん、
まあ、今回のこの、保育料の話だと7億円導入に必要だっていうことを試算して、それは最初にもうまずこの7億は確保、
先に確保しちゃうんだ、
はい、で、はい、
なるほどね、
であとその残ったお金をまあ従来の事業なり他の事業に、まあいわゆる一番優先順位を高い施策としてですね、
ここは先に確保しなさいと、先に
確保して、
で残りはやりくりしな
さい、残りはその第2位以降の優先順位なんで、その振り分けていくっていう形で始めたということです。
なんか役所がこう新しいことしようとするときとか緊縮財政のときって、はい、
うんうん、
一律何割カットとか何パーセントカットとかっていうのよく聞くんですけど、うん、なんかそういう目的持ってこの事業先に7億って決めて、うん、その後じゃあ何とかできるように考えようよっていうのはすごい建設的な感じがしますね。
うん、そうね、今前者のやつだと痛み分けって感じですもんね。
そうですね、
なるほど、ここに優先順位をつけた、うん、まあまあこれで選挙戦ったんだから、まあ、やりますよね、
うんうん、
はい。ただ所得制限なしって、
うん、
結構アグレッシブ。
そうですね、うん、だから逆にそれが財政圧迫するんじゃないかなとも思ったんですが、
うん、
でこの主張 の話だと、いやむしろ逆で、
うん、
所得制限なしにすることで、
うん、
まあ、いわゆるその、まあ、富裕層なりですね、はい、中の上という言い方をしてましたけど、うんうん、中流層の上位ぐらいの、まあ、年収でいうとだから600万700万ぐらいの世帯を呼び込むことで、
うんうん、
まあ、所得税とそれあ、まあ、あと、まあ、住民税ですね、うん、それから固定資産税の税収アップを図ることで、うん、要は市の予算を、うん、拡大できるんだっていうですね。
なるほどね、まあ、はい、そうな、中の上だからよく、まあ、アッパーミドルとかって言われてる、
はいはいはいはい、
そうだ、
はい、
そこをどうなんでしょうね、はい、ターゲットとしてはそれこそ公務員とか
そうですね
みたいなところを 言ってみれば他から人口をここから取れると、うん、その層が市にやってくるってことを想定して、
うん、そうですね、
その税収で上がれば全然、うんうんはい、あのその財源を捻出できると、はいはい、いうことですね。事務コストは逆にすごい下がりそうですね。
うん、そうです ね、はい、
いくら以下かどうかの証明を取って、
う
んはいはい、それを担当貼り付きにして、はいはい、調査してみたいなものをやらなくていいんです
よね。そうですね、うん、そこがやっぱり非常にあの、まあ、言ってみればあの無駄な部分にやっぱり人的にもあの経済的にもお金貸してるっていう ね、 ね、うん、ところもあのやっぱり現状認識としてあって、うん、で なおかつそれをどれだけやっぱり市の職員がやったところで、うん、やっぱりそのこの、まあ、制限を設けること、うん、プラスの申請主義だと、はい、必ず行き届かない子どもっていうのが出てくるっていうですね、
うん、そうですね、はい、逆にその情報を知らないっていうのは、うん、社会的弱者とか、うん、いわゆる情報にちょっと弱いケースって多いから、うんうんうん、むしろそこが補足できないリスクってありますもんね。
うん、そうなんですね。
なるほどね。
で、それであればもうユニバーサルに、もう、うん、あの、全員対象で、うん、そのための調査もいらないっていう形で、うん、あの、やった方がスピーディーだし、うん、その分のコストを、うん、あの、本体の事業のに回せるっていうですね、うんうん、ことをおっしゃってましたね。う
ん、なるほどね、はい。面白い。この時点で、うん、もう、相当面白い。あの、うん、それは、まあ、市長だから、うん、市長権限でちゃんとやりきった、うん、ということです ね、 ですね。実際人口っていうのは増えたんですか？
実際あの、うん、その、このちょうど市長にこの人が就任した頃っていうのがですね、うんはい、29万600人ぐらいのところまで下がって、
う
ん
う
ん
う
ん、
もうちょっとで29万切っちゃうぞと、
はいはい、平成24年ですね、うん、これがここで一応そこを打って、うんうん、その後、まあまあ、あの市の表現だと V 字回復もしていて、うん、今あの、今年の8月の僕が取材した時点の人口は29万8100人になってて、
うんうん、そうです
か。もうあのだからその、5年間でですね、うん、8000人ぐらい人口が増えてきてて、でまあだからあの、一応数年後にその30万に突破するっていう、
そうなんですね、一応、はい、30万都市になるというところなんです、うん
はい、
あそうか、じゃあそれを結果出しましたね、
うんうん、それによってあの今あの、まあ、税収もですね、うんあのまあ、着実に増えていて、結局その、あの、まあ、子どもを重点化するっていう時に、うん、あの高齢者福祉とか、うんまあ、障害者福祉が後回しになるんじゃないかっていうですね、うんまあ、関係団体からいろいろやっぱりクレームはあったらしいんですけど、
うん、
あの実質はあの前よりそのサービスを充実、うん、拡充できてるっていうことで、うん、あの結局その、ま、結果で黙らせるっていうとちょっと語弊があるかもしれないんですが、うん、あのその辺であの以前よりやっぱり批判っていうのはあの減ってきてると言ってました、う
ん、いやこの短期間でね、うん、これだけ
7-8000
人増やすってなかなか大変、うん、で今のご時世なお大変ですよね、
うんうんうん、
それでここで来てほしい層を狙って、うん、そこに対して制度を打ったってことですね、うんうんうんまあ、だから具体って我々が思っているいわゆる貧困対策らしい対策とはちょっと違うアプローチなんですね、
う
ん、
そうですね、うん、あのだから市長が、まあ、それを一応一番重要な言葉として捉えたんですが、
うん、
あの貧困対策で子どもの貧困を解消しないっていうことを明確に言っていてですね、
うん
うん、でやっぱりあのそのまああのこの市長の言葉を借りるとその、はいまあ、せこい予算で、
うん、
あのせこい事業をやってあの、うん、貧困層だけにやってもあの、効果は限定的、うんにしか現れないっていうことで、うん、結局そのそなんだあんまり効果ないじゃないかっていうことで、
はい、
その切られて、うん、あの何年か後には終わっちゃうっていうようなことが、うん、やっぱ悪循環として続いてきてるんで、うん、そうじゃなくてもっとあの大きなですね枠組みで、うん、あの子ども全体をあのまああのにシフトする、
うん
まあ、子ども全体を対象にした施策で、うん、あのやることで、結果的に貧困層も、うんそのうんまあ、いわゆる救うことができるっていうですね、
まあ、そうですね、あの他にも中学までの医療費 の無料化っていうところとかって、まあ、直接メリットがありますもんね、うん、それで子供がたくさんいるお家が 無制限で西以降無料化だとすると、うん、ここのコスト相当浮きますから、それはまあ貧困対策にはなってるわけですね、うん、事実上ね、
う
ん、
そうですね、
そうかそうか、それをユニバーサルでやって自治体間競争の中でそこで結果を出していくっていうのがちょっと今風といえば今風なんですね。それでもあの小さなちょっと隠れてしまうシリアスな問題ってあるかと思うんですけど、そういうところに対しての対策みたいなものっていうのはどういう感じで打ってるんですか。
そうですね、実際この、まあ、貧困対策はうちはやらないとは言ってそのアナウンスとしては言うんですけど、
ネットですごい出てましたもんね、
は
い、
ただ、うん、実際は実はすごくやって、うん、てか先進的なことをいくつもやってて、そのうち、まあ、一つがその、離婚時にですね、
はい、
まあ、子どもの養育の支援ですね、うん、まあまあ、具体的に言うと、養育費と、はい、それから、まあ、面会交流に、うんうんうん、などに関してまあ、その離婚する、まあ、その、まあ、母親父親にですね、
はい、
働きかけて、それ、まあ、法的にはその強制できないっていう自治体としての立場はあるんですけど、うん、まあ、
弁護士さんでもないし、
う
ん、
そうですね、うん、ただその合意書を作りませんかっていうですね、
うんうん、
その子供のためにっていうことで、はい、一応働きかけを、うん、市役所でやっていて、うん、これがやっぱりかなりその、他の自治体でも今、うん、それを参考にですね、
うん、
でそのフォーマットのそのシートもあるんですが、うん、はい、それなんかはかなり他の自治体でもその取り入れるところも出てきて、うんうん、今の国会でもですね、法整備が始まろうとしているので、
うんうん、
結局その明石市の施策を今国が後追いするような感じになって、うん、やっぱり、うん、離婚後のその養育費の問題っていうのが子どもの貧困の大きなですね、うん、やっぱりその原因になってるっていうのがあると思うので、はい、そこ非常に貧困対策としては有効だと思います、
ね、
はい、
まあ、離婚もある意味では人生のリスタートなわけだから、
うん、
そこに立ち会って、
うんうん、
なんとか養育費を払ってもらえるようなこと、うんうん、まあ、市が承認になるような感じですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
はいはいはいはい、そうすると少しブレーキというか、うん、これはやんなきゃなって思う、うんうん、かもしれないし、
うんうん、
それは結果が出ていて、
うんうん、
これ丁寧ですね、やっぱり離婚が最初の原因で、
うん、
前もねシングルマザーの、はい、秋吉さんたちが言ってましたけど、うん、そこがやっぱりきっかけで貧困に入っていくっていう入り口だから、
うん、
そこを最初、
うん、
主が立ち会ってね、うん、承認みたいになってくれるっていうのはありかもしれないですね。
そうですね、
うん、なるほどね、うん、実際はそこはちゃんとケアをしているんだと、うん、いうところなんですね。
はい、
終わりました。
はい、あと、まあ、中核市っていうこと
に、
はい、移行するっていうところで、もう一つ、まあ、着目して、明石市に行きたいなと思ったのが、もうすでに再来年の解消に向けた児童相談所をですね、
はい、
まあ、中核市になると、うん、その児童相談所を自前で持てるっていう、うん、
本来設置できる権利ですよね、
権利ですね、はい、でただあまりほとんど行使されてないですね、うん、今全国で金沢市と横須賀市2カ所しかまだ、
うんうん、そうなんですか、
はい、なくて、あ、まあ、当然沖縄県唯一の中核市の那覇市もまだ持っていない、うん、設置していないですね、うん、施設なんですけど、これをそのもうすでに準備してもう、もう中核市になったらいち早くとかもうそれをすぐに、まあ、1年後ですけど、
うん、
解消できるように今準備をしてるっていうですね、
うんうん、
ところも非常にユニークだなと思ってそれで聞きに行ったんですが、
うん、そうか、はい、話も設置していないんですもんね。
そうですね、うん、
はい、
でこれもまあ、その今県まあ、沖縄県だと、中央児童相談所と小座児相という、はい、まあ、2つですね、はい、あってそれで全県をカバーしている形になるんですけど、うんうん、でまあ単純にその那覇市がもし設置すれば中央児相の、
うん、
まあ、なんていうか負担がですね、
はい、
その分その那覇市の部分を那覇市の児相が受け持つようになれば、
うん、
まあ、他マンパワーとか限られてる資源を、まあ、他の
市町村
の地域の、うん、あのケアに回せるっていうことで一応質問したんですけど、うん、この市長はそもそもいやあのそれもちろんあるんだけど、うん、そもそも都道府県では、
うん、
あのあ都道府県がその自走を設置するよりは、
うん、
市町村こそがやっぱり自走をもあの設置するべきなんだっていう話をですね、うん、あのしだして、
なるほど、はい、
これも非常に面白かったですね。
あ、やっぱ目が届くっていうこと
ですかね。そうですね、あの基本的なその情報っていうのは基礎自治体が持ってるですね。この、
うんうんうん、
でその地域とのつながりっていうのも、うん、あの市が、
そうか、それを一回県に集約するよりは、
そうですね、
あの市のソーシャルワーカーさんとかが、はい、市の中で共有した方が、
ね、
もうちょっと情報もあるということですね。
実は県はだから実はそういう情報を一切持ってないので、うん、すごく今非効率なことをやってる
データ活かせないんだよ、ね、お互いのね、
はい、
あそうか、中村さんこれ那覇市でもやった方がいいですね。
そうですね、
それってなんか議論したことあるんですか、議会内で。
議会の中でも少し話は出てますし、当局の中でも話はするみたいですけど、
うん、
まあ、まだその財政的な負担だったりとかっていうので、うん、まだ那覇市が手を挙げるっていう段階までは行ってないということですね。
多分自走単体を持つとこれにいくらかかって、うん、県でいくらかかってるからっていうことで計算されると思うんですけど、
まあ、単純にその人を育ててないっていうところもあって、うん、あそこも
人的な問題もある。
今はその県と市の役割がある程度分かれているので、うん、県の人はどちらかというと、まあ、最悪の場合隔離するかもしれないっていう立ち位置で権限持ってくると、
うん、
で那覇市の人は寄り添う形でこう支援していくっていうところで、
うん、
なんか住み分けをしているらしいんですけど、
うん、
そ
うなんです
ね、それを、うん、なんか那覇市の人で自走の人とその、うん、子どもの家庭相談員みたいな役割で二重の役割を那覇市ができるのかっていうところでちょっとなんか葛藤もあるみたいな話は聞いたことがありますので、
なるほど、ね、
その辺はでも人材育成をどうしていくのかっていうことと役割をしっかりと、うん、あの分担できれば那覇市でやった方が先ほどおっしゃってたように、
はい、
一貫してこう目が届くようになるのでいいんじゃないかなと思いますけどね。
そうですよね、あと他の縦割りにしないで他の部局とのちょっと案分をしていけば、
うん、
予算って本当は捻出できるかもしれない、
う
んうん、ね、だってこの明石の市長の話の、うんうん、からするとそうですよね、
子供の貧困みたいに小さく入っていかずに、まあ、全体としてどうあった方がいいんだろうかっていうところで、うん、人口だったり税収だったりそういうのも含めて考えていくと、ね、また解決法見つかるかもしれないですよね。
そうですね、これはちょっと要チェックですね、うん、
ですね、
はい、いろいろもうちょっとお聞きしたいこともたくさんあるんですけど、まあどうしようかな。今後の明石のロードマップでちょっとこのトリプルスリーっていう施策が目を引いたなと思ってるんですけど、はいはい、最後にちょっとこの話を、はい、
はい、
なんか5カ年計画があるということ で、ね、私が見てるやつだと、
あ、はいはいはい、そうですね、
はい、
はい、まあ、この市長がまあ一応今年度からなんですけど、うん、5カ年計画で一応、まあ人口30万人、
うん、
それから年間出生数ですね、明かして生まれる子を3000人、
はい、
う
ん、
そして図書館の本の年間貸し出し数300万冊っていうのの、うん、トリプルスリーっていうのをですね、うん、達成を一応目標に掲げてですね、
最後の本がユニーク、
はい、いやそうなんですよね、うん、そこはすごくなかなか他でない施策だなと思って、うん、で今駅前に、はい、これまで の市民図書館の4倍の広さらしいんですけど、うん、まあ、大きなビルを建てて、まあ、図書館をですね今建設中でですね、うん、来年1月に開館するっていうことなんですが、はい、そっち まあ、市民図書館に子ども図書室とかですね、うん、もう設けるっていうことなんですけど、この市長がやはり一つやっぱ文化資本のですね、うん、問題を言っていて、やっぱりそれよく貧困のいろんな取り組みやってる関係者の間ではよく言われることなんですけど、はい、単に経済的貧困っていうことにとどまらずにですね、うん、やっぱいろんなその文化的な、
うん、
まあ、一番やっぱり代表的な本を、うん、にこう触れたりっていうこともですし、うん、あと体験ですとかですね、
うん、
そういう文化的貧困っていうこともですね、ものすごくその貧困の連鎖っていう時に、
はい、
経済的貧困だけじゃなくてやはり文化的貧困、うん、社会関係資本のまあ貧困っていうことをですね、うん、よく言われるんですけど、やっぱりその本にこう触れるっていうなかなか環境が、
うん、
まあ、ない子どもも、うん、非常に多くて、やっぱりそこがこのなんていうか、まあ、次の資本を生むっていうことじゃないんですが、まあ、なんていうか文化的な貧困っていうことがすごく起こりがちなのでですね、そこをまあ、なんていうか文化的な要素というか、はい、子どもの育ちにすごく重要なところをやっぱユニバーサルな視点で、うん、支援していくっていうのが大きなやっぱりこの計画のなんていうか重要な部分に位置づけられているので、これも本当にユニークだなと思いました。
本当ですね、はい、これはなんか
面白いですね。
首長によってここまでね、コンセプトレベルで変えられるんだっていうことは、
リーダーシップはすごいですね。
そうですね、結構これだけのインタビューでも学ぶことがありまして、うん、これはもう田島さんまた準レギュラーぐらいでですね、またたまに来ていただいて、
遊びに来ていただいて、
はい、はい、と思います、うん、中村さんどうでした？
いや面白いですね、うん、でまたその那覇市と同じぐらいの規模のところで、うん、
参考になりますね、
まあ、島と、まあ、向こうで全然状況は違うので、うん、まあ、まるっとっていうのは難しいと思うんですが、なんとかその参考にできるところを探してですね、私でもいろいろ提言していきたいですね、
はい、ということでちょっと超過しておりますが、
はい、
お時間でございます。はい、じゃあ中村さん、田島さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。